恵みをいただく御言葉は申命記の28章58節から68節です。今朝の想定メッセージと同じ箇所です。申命記28章の58節から63節、68節、はじめに63節までをお読みします。もしあなたがこの光栄ある恐るべき皆、あなたの神主を恐れてこの書物に書かれてあるこの御教えのすべての言葉を守り行わないなら、主はあなたへの災害、あなたの子孫への災害を下される。大きな長く続く災害、長く続く悪性の病気である。主はあなたが恐れたエジプトのあらゆる病気をあなたにもたらされる。それはあなたにまといつこう。主はこの御教えの書に記されていないあらゆる病気、あらゆる災害もをもあなたの上に臨ませ、ついにはあなたは根絶やしにされる。あなた方は空の星のように多かったが、あなたの神主の御声に聞き従わなかったので少人数しか残されない。かつて主はあなた方を幸せにし、あなた方を増やすことを喜ばれたように、主はあなた方を滅ぼし、あなた方を根絶やしにすることを喜ばれよう。あなた方はあなた方が入っていって所有しようとしている地から引き抜かれる。一言お祈りします。愛する主よ、あなたが私たちにとって災いをもたらすか、それとも命をもたらすか、その境目、その境界、それをしっかりと今学ぶことができますように。あなたの御教えから離れたらどんなに恐ろしいか、しかしあなたの御教えを守り行うならばどんなに幸いであるか、どうか今一度私たちに教えてください。これから語るこのしもべの唇を清め、またこれを聞く一人一人の耳を清め整えてください。あなたの御旨をしっかりと悟り尽くすことができますように、イエスを導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この58節から60節までのところでですね、皆さんが災害が与えられて、皆さんの子孫にも災害が与えられて、皆さんのその災害が長く長く続く悪性の病気が、ね、なかなか癒されないで、ずっともうしつこく皆さんに病がまといつく、あるいは何かしらの災いがまといつく、そういうふうになるには、皆さん何を、しなければそういうふうになると、この58節から60節の間の、ね、書かれてあるでしょうね。答えがこの58節から60節の間にあります。一体どうしたら、ね、災害が加わるか、どうしたら病にまといつかれるか。聖書クイズですね。まあ、簡単なですね、国語の能力がある人だったら、まあ、簡単に答えるでしょう。59節に早速答えが載ってるじゃないですか、ね、もしあなたがこの光栄ある恐るべき皆、あなたの神主を恐れてこの書物に書かれてあるこの御教えのすべての言葉を守り行わないなら、主はあなたへの災害、あなたの子孫への災害を下されるって、ね、書いてありました ね、要するに皆さんに災害が加えられること、皆さんの子孫にも、ね、子供たち孫たちにも災害が、ね、呪いが下されて、でしかも長くその災害が下される、病が、ね、 皆さん持病を長持ちして、でそれその持病病気がなかなか去らないことのコツが58節ですね。ね、御言葉を守り行わないなら、まあ、中学生レベルの国語力がある人だったら簡単にこれは、この質問には、ね、文章から答えられるはずです。でもなぜか多くのキリスト者たち、神の子たちはですね、それ気づかないんですね。この私たちのうちに、ね、病を書き込みたくないのであるならば、災害を加えられたくないのであるならば、全ての御言葉を守り行えばいいわけです。行うならばこれらの災害は回避できます。さて、もう一つ、61節、主はこの御教えの書に記されていないあらゆる病気、あらゆる災害をもあなたの上に臨ませ、ついにはあなたは根絶やしにされる。はい、これもとても恐ろしい災害ですね。いやですね、この聖書に記されていない病気、ね、あの100年前はなかったような病気、新しい病気、今いっぱいあるかと思います。それらの病気の災害が皆さんの上に臨まされるコツは何でしょうか。61節と62節のどこかに答えが書いてありますので、答えてください。
この立法の本に記録されている内容、すべての病気、災難をあなたが滅亡するまで主があなたに語らさる。御言葉を聞かないなら、
御言葉を聞かないから、そうです。62節の方にありましたね。あなたの神主の御声に聞き従わなかったので、ね、少人数しか残さない、ね、要するに主の御声に聞き従わないことが、この災害に遭うコツ、ね、根絶やしにされてしまうコツ、ね、今現在聖書には記されていない病がたくさんはびこっておりますね。あのインフルエンザだとか、エイズだとか、当時にはなかったような、ね、特効薬が、ね、開発されても開発されてもなお新しい病気がどんどん、ね、患者さんから送られる。そのコツがね、主の御声に聞き従わなかったから、ね、そういう病にかかる、あなた方はかかると、ここに示されているわけです。ですから、ね、あの答え第1問目も第2問目も、ね、主の御教え、主の御言葉、これがとても 大切な鍵になってくるわけです、ね、この申命記、28章、怖い、恐ろしい、旧約聖書は怖いって思う人がいるんですけども、でも結構ですね、その怖い目に遭わないためのコツっていうのはシンプルなんです。要するに主の御声に聞き従うこと、主の御言葉を守り行うのであるならば、ね、これらの災いからは、ね、関係がないんですね。でもこれらの災いに関係がある人というのは、主の御声に聞き従わない人、主の御言葉を守り行わない人は、ね、これらの災いに関係があるわけです。続いて64節以降もお読みします主は地の果てから果てまでの全ての国々の民の中にあなたを散らす。あなたはそのところで、あなたもあなたの先祖たちも知らなかった木や石の他の神々に仕える。これら異邦の民の中にあって、あなたは休息することもできず、足の裏を休めることもできない。主はそのところであなたの心をおののかせ、目を衰えさせ、精神を弱らせる。あなたの命は危険にさらされ、あなたは夜も昼も怯えて、自分が生きることさえおぼつかなくなる。あなたは朝には、ああ夕方であればよいのにと言い、夕方には、ああ朝であればよいのにと言う。あなたの心が恐れる恐れと、あなたの目が見る光景とのためである。はい、でここではですね、主の御声に聞き従わない人が、陥るその状況、それは、まあ、一言で言えば恐れですね。 何もかも恐れるんです、怯えるんです。しかもどういう恐れか、66節見ますと、あなたの命は危険にさらされ、あなたは夜も昼も怯えて自分のが生きることさえおぼつかなくなる。あなたは朝には夕方であればよいのに、夕方には朝であればよいのにという、ね、要するにもう四六時中、ね、心の中に恐れが入り込むんですね。何の言われもない恐れ、ね、ちょっと今の状況ただぼんやりして、ね、何の敵もいない、何の、ね、不安 もう本来あろうはずもないのに、なぜかですね、言われのない不安が、ね、いつもつきまとって恐れ怯える、ね、この恐れというのは主の御言葉に従順し服従しないことから来ます。エデンの園で、ね、アダムとエヴァは恐れて隠れましたね。なぜか主の御声に、主の御言葉に従順しなかったから、ね、取って食べてはならないと言われている善悪のその汁みを取って食べたから、ね、それで、全能者なる神さんが園の中を歩かれる音をアダムとエヴァが聞いたとき、恐れて木陰に隠れました。イチジクの葉っぱをつづり合わせて、自分を隠しました。恐れがあったんです。ですから主の御声に聞き従わないことによって恐れが生じるわけですね。これ同じことが、レビ記の方にも書いてあります。レビ記の、26章の14節からレビ記の26章14節からのところです。14節から17節までお見せします。もしあなた方が私に聞き従わず、これらの命令をすべて行わないなら、また私の掟を拒み、あなた方自身が私の定めを忌み嫌って、私の命令をすべて行わず、私の契約を破るなら、私もまたあなた方に次のことを行おう。すなわち、私はあなた方の上に恐怖を望ませ、肺病と熱病で目を衰えさせ、心をすり減らせる。あなた方は種をまいても無駄になる。あなた方の敵がそれを食べる。私はあなた方から私の顔を背ける。あなた方は自分の敵に打ち負かされ、あなた方を憎む者があなた方を踏みつける。誰も追いかけてこないのにあなた方は逃げる、ね、これも恐怖に支配されてますね。誰も追いかけてこないのに、ね、逃げなければならない、こういう人たちはですね、木の葉が、ね、木の葉っぱが、ざわざわざわめく音にも、恐怖を感じて、逃げるようになってしまうんです。この恐怖が望むコツ、ね、この肺病とか熱病とかで目が衰えるコツ、心をすり減らされるコツは、ここにも、ね、答えが書いてあります。何節というところ、何節に書いてあるでしょうか。
後ろで
14と15節です。そうですね。まあ、分かっていたらどうぞはっきり答えてくださいね。そう、正解です。まあ、簡単ですね、これも、ね、もしあなた方が私に聞き従わず、これらの命令を全て行わないなら、また私の掟を拒み、あなた方自身が私の定めを忌み嫌って、私の命令を全て行わず、私の契約を破るなら、ね、ですから皆さん、イエス様の御声に聞き従うということ、これはとても重要なことです、ね、レビ記でも書いてありました。申命記にも同じことが書いてありました。 主の御声に聞き従わないとあらゆる恐怖が臨みます、ね、枯葉のざわつく音でもああ怖い怖い、ね、昼になってもああ怖い怖い、夜になっても怖い怖い、そういうふうに恐怖がいつでも臨むコツが主の御声に聞き従わないことです。皆さんが、ね、ですから聞くということ、耳を使うということ、そして耳を使って御言葉を聞き、理解し、ね、まあ、ちょっと今日、聖書クイズといいますか、ね、説教中に、まあ、こういうクイズを出すのは珍しいんですけども、ね、突然聞かれて、って、ね、こういう状況ではいけません。しっかりと皆さん耳を澄ましていましょう。そして、いつでもですね、主から、質問されたとき、あるいはサタンから質問されたとき、きっちりとですね、御言葉に従って答えることができるように、いつでも心備えをしておきましょう。これらの呪いが望んでしまうコツ、それは聞き従わないこと、命令を守り行わないことです。でそれに対し、では祝福されるコツっていうのは、ね、その逆ですね。聞き従うこと、命令を守り行うことです。主はですね、何を皆さんに呪いを送りたくて呪うわけではありません。皆さんに立ち返ってほしいんです、ね、冒頭の御言葉でも、そこはイザヤの41章だったんですけども、そこでも恐れるなって言ってましたね。イザヤ書だけでなく詩編でも、ね、ヨシアキでも恐れるなっていう言葉、何度も皆さん聖書読んでいれば耳にしております。主は皆さんに恐れてほしくないんです。おののいてほしくないんです。なぜ？主が一緒にいるからです。主がいつでも皆さんと共にいて、共に歩み、そして皆さんのことを導きたい。で皆さんは主にあって、ね、主の御声を聞いてそれに従ってほしいんです。主はだから、主はいつでも恐れるなということを何度も言ってるんです。使命記の方でもね、蒼天礼拝参加されている方はもう何度も主の御声に聞き従わず命令を守り行わないなら、これら全ての呪いが望むということはもう耳にタコができるほど聞いている。それは主がそれほどですね、皆さんに聞き従ってほしいから、御声に聞き従ってほしい、皆さんに御言葉を守りを行ってほしいね。ここ最近この伝説教会にあったら聖書、御言葉を、ね、よく、ね、宣言しますね。御言葉を皆さんに覚えていただいて、それを、ね、みんなの前で発表する機会、ね、持っておりますね。大事なんですよ、これ。御言葉をしっかりと覚えること、そして御言葉に書いてあることをしっかりと心に留めて、ね、それを理解し、それによって歩むこと、それが全ての幸いと祝福のコツだからです。祝福のコツ、それはもう使命記の28章の一節に書いてあります。使命記の28章の一節、もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう、ね、この祝福、もう最近ですね、あの呪いの明細、呪いの詳細をばっかり読んでおりましたので、ちょっと今日は最後はこの使命記28章1節から14節までのこの祝福の、ね、明細の方を、読みたいと思います。2節以降も、あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたは祝福される。あなたは町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。あなたの身から生まれるものも、地の産物も、家畜の産むもの、群れのうちの子牛も、群れのうちの雌羊も祝福される。あなたの籠も子根鉢も祝福される。あなたは入る時も祝福され、出て行く時にも祝福される。 主はあなたに立ち向かってくる敵をあなたの前で敗走させる。彼らは一つの道からあなたを攻撃し、あなたの前から七つの道に逃げ去ろう。主はあなたのためにあなたの穀物蔵とあなたのすべての手の技を祝福してくださることを定めておられる。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地であなたを祝福される。あなたがあなたの神主の命令を守り主の道を歩むなら、主はあなたに誓われた通りあなたをご自身の聖なる民として立ててくださる。地上のすべての国々の民はあなたに主の名がつけられているのを見てあなたを恐れよう。主があなたに与えるとあなたの先祖たちに誓われたその地で、主はあなたの身から生まれるものや家畜の産むものや地の産物を豊かに恵んでくださる。主はその恵みの蔵天を開き、時にかなって雨をあなたの地に与え、あなたのすべての手の技を祝福される。それであなたは多くの国々に貸すであろうが借りることはない。私が今日あなたに命じるあなたの神主の命令にあなたが聞き従い守り行うなら、主はあなたを頭とならせ夫はならせない。ただ上におらせ死体は下されない。あなたは私が今日あなた方に命じるこのすべての言葉を離れて右や左にそれ他の神々に従いそれに仕えてはならない。アーメン。さあ皆さんが、ね、野にあっても町にあっても祝福されるコツは何でしょうか。アーメン。聞き従うことです。皆さんの身から生まれる、ね、子供たちや皆さんが蒔く種のその畑が祝福されるコツ、家畜が産むものが命で満たされるコツは何ですか。聞き従うこと。何に聞き従うことでしょうか。
主の御
言葉。アーメン。そうです。主の御言葉に聞き従うならば、ね、皆さんの命は祝福される。家畜も産物も町にあっても野にあっても祝福される。さあ皆さんの籠や子根鉢が祝福されるコツは何ですか。
主の御言葉を聞き従う。
アーメン。そうです。するならば皆さんのカゴコネバチ、ね、皆さんの食器類、また皆さんの調理器具、それは全ても祝福で満ち満ちていきます。皆さんの敵も、ね、皆さんの前で敗走していきます。また皆さんを、ね、主ご自身がですね、聖なる民として、ね、特別に囲ってくださるんです。皆さんの身から生まれるものや家畜が産むもの、地の産物も豊かに恵んでくださり、主は恵みの雨を降らせてくださり、天を開いてあらゆる良きものを皆さんの上に降り注がてくださいます。そのコツが主の御声に聞き従うこと、主の御言葉を守り行うことです。どうか皆さんはこの祝福のコツにしっかりと歩んでください。そしてこの御声に聞き従わないことの呪い、それは本当に徹底的な呪いでした、もうこの15節から60何節までのずっと続く呪い、それは主の御声に聞き従わないこと、主の御言葉が示されているのにそれをずっと保留して守り行わないと、どんどんどんどんその呪いが積み上がって、どんどんどんどんその災いの、ね、悪度さも増し加わっていきます。どうか皆さんは主の御声に聞き従い、すべての祝福を勝ち得る皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、私たちが今日祝福と呪い、その分岐点をしっかりと学びました。宣言しました。あなたの御声に聞き従うこと、御言葉を守り行うこと、これがどんなに幸いであり得であるのか、その逆に御声に聞き従わないことがどんなに損であるのか、どんなにそれは あらゆる良きものを逃しているのか、主を今日教えてくださったことを感謝いたします。私たちはしっかりとこの祝福の法則を歩むものでありますように。どうか主よ、この呪いの法則に入っている兄弟姉妹を見たならば、しっかりとそのことを教えることができますように。またどうかそのような兄弟姉妹に、主よ、あなたが彼らの思いと心のその固くなさを開いて、主よ、本当にあなたの御声に聞くこと、従うことを主よ学ばせてくださいますように。そして幸いへと入れることができますように、主よ、彼らに語るべき唇言葉を授けてください。そして私たち自身においては、また私たちの家庭においては、しっかりとこの法則に立って、そして豊かな幸いを享受する私たち一同でありますように。今日いただいたすべての恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。